どうかユダの手紙をお開きください。ユダの手紙、救いに預かった私たちが主の前を正しく歩み続けていくためにはどうするのかということをユダは私たちに教えてくれています。御言葉に立ち続けるだけじゃなくて御言葉を生きることが必要だということをユダは私たちに教えました。御言葉を生きることによって我々の信仰が成長するからだと。ですからまず彼が私たちに勧めることは、救いに預かったんであれば霊的成長を目指してそれに努めていきなさいということでした。感謝のことに我々信仰者というのは信仰において成長するわけです。成長する信仰というのを神は私たちにくださったと見えるでしょう。だって我々の心の中には成長したいという願いがあり、成長するために必要なものは全て神が備えてくださり、我々はそれによって成長していくことが可能なわけです。ユダが言うのは、だから成長に努めていきなさいと。そしてどうしたら成長するのか我々見てきました。どんなに御言葉を聞いても覚えてもそれを実践しなければ成長しないんだということでしたよね。どちらかというと私たちの傾向というのは御言葉を聞いてそれで満足しているかもしれない。どれだけのことを知っているかが大切であって、どのように生きているのかということは二の次になっているかもしれない。大切なことは御言葉の実践であるというのを見てきました。二つ目に彼が教えてくれたことというのは、見てきたように二十節の終わりに精霊によって祈りなさいということでした。二つ目に彼が教えたことは祈りでしたよね。でもこの祈りというものに関しても私たちの中にいろんな誤解があります。御言葉が私たちに教えてくれている祈りっていうのは神の御心に沿って祈ることであると。私たちの願い事を叶えていただきたいと強く願って神に求め続けることではないということ。もちろん私たちの願い事を神に知っていただくことが間違っていると言っているわけじゃありません。でも私たちが祈りによって何を一番求めているか、それは神の御心がなされることであると、そういうことを見てきました。私たちはですから神の御心が示されることを求めるだけじゃない、示された御心を心から受け入れるというその信仰が必要なわけです。それがたとえ自分の願っていること、また自分が考える最善でなかったとしても、私たちはこの神を信頼することができます。この方は必ず最善をなすし、最善しかなすことのできないお方であるって。ですから私たちが学ばなきゃいけないのは、どうしても自分の考える最善と神の示される最善と比べたときに悩んでしまうわけでしょ。それは私たちの考える最善もまんざらではないと思ってるからですよね。比較にもならないことです。皆さん、私たちには何が最善なのかがわからない。それをご存知なのは神だけなんです。そして神の最善が示される、だから私たちはそれを求めていきなさいと、そのようにユダは教えてくれたわけです。で、実際に信仰者はそうやって生きてきました。あのダビデというイスラエルの王もそのように歩んだことを彼自身の記した御言葉の中に記しています。詩編の40編の中でダビデ自身がこんなことを告白しています。詩編の40編の8節のところ、ここに我が神、私は御心を行うことを喜びとしますって。そして7節には巻物の書にという言葉が出ています。つまりダビデ自身は神の御心をこうして、その当時巻物があったわけですけれども、それから神が記されたものから御心を知り、それを行うことを喜びとしていると告白しています。 どれほど彼が神の御心を求めていたのかということを伺い知ることができます。しかも実践するためにあなたの教えは私の心の内にありますと、そのように告白しています。神の御心を行っていきたいって、そして行うためにしっかりとその言葉を自分の心の内に留めているって。ヤコブが言ったように私たちの問題って聞いてもすぐに忘れてしまうって。ダビデは実践するためにその神の御心というものをしっかりとその心の内に刻んでいたこと、すぐには忘れなかったということを我々は見て取ることができます。この同じダビデですけれども、詩編の143編のところにも彼の証が出ています。十節のところに、あなたの御心を行うことを教えてくださいって、あなたこそ私の神であられますからと。ダビデは神様の御心を行うことを強く願っていたわけであって、そしてそのことを神に求めています。というのは御心を実践するために、御言葉を実践するために必要なのは神の助けだということを知ってたからです。おそらく皆さんも驚かれるのは、旧約で教えられている内容と新約で教えられている内容は全く遜色ないということですよね。同じことを教えるわけです。主は私たちに喜んで御心を教えてくださるし、そして私たちがその御心の実践において必要な助けを常に与えてくださるって。そのように生きなさいと新約を教えてるし、実際に旧約においてダビデはそのように生きてたんだということを明かしています。ですから私たちの祈りというのは主の御心を求めるものです。でも確かに最初にお話したように、この祈りに関していろんな誤解があることも事実です。なぜかというと、イエス様を信じる前にも私たちは祈ってました。さまざまなところで祈りを捧げてました。じゃあイエス・キリストを信じた時に私たちはそのかつての祈りをそのまま持って信仰に入ってくるわけです。そうすると多くの人たちはクリスチャンになれば神様祈りを聞いてくださるんじゃないかと思っている人もいるでしょう。またこれまで祈っていたような祈りをすることによってその願っているものを手にすることができるんじゃないか、そう思っている人もいるでしょう。我々がしなきゃいけないことは、聖書がどのように教えているか、その聖書の教えに立たなければならないわけです。我々の誤解の一つというのは、あなた方の欲しいものを求めたらいいんだという、そうすれば与えられるんだというような、そういった考えがあることを知っています。欲しいものを求めたらいいということ。でそういう人々が使うのは、何回かこれから開けていきますけれども、ヨハネの福音書の15章です。15章の7節のところに、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと書いています。そうすると何でも欲しいものを求めたらいいんだって、それが叶えられるんだからって。でも大切な箇所を抜かしてますよね今。だってこの箇所は、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならと書いてたわけです。実はこの7節のところに最初にもしという接続詞が付けられています。つまり、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいというのには条件があるんだということを主は教えておられるんです。確かに何でも欲しいものを求めなさいと書いたんです。でもそこには条件がついているということです。じゃあその条件とは何かと、もしあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならです。これが条件なんです。もしこのことが実現しているんだったら、このことがなされているんだったら、じゃああなた方の欲しいものを求めなさいと言われたんです。でこの7節の御言葉、今私見ているわけですけれども、この箇所は私たちに大切な2つのことを教えてくれています。まず1つ目は救いのことなんです。 あなた方が私にとどまりと書いてますでしょ。このとどまるという動詞ですけれども、これっていうのは住むとか滞在するっていうことです。新約聖書の中に118回も出てきます。あなた方が私にとどまりと、つまりこれはあなたたち弟子たちと人と私神との特別な関係の話です。あなたたちが私のうちに住み、私があなたたちのうちに住むという主イエスキリストを信じた者たちに与えられた神との特別な関係を歌っているわけです。だってイエス様を信じになっていらっしゃる皆さん、あなたの神はどこにいらっしゃいますかと皆さんに問いかけたとしたら、少なくとも私たちが答えられるのは、主は私のうちにいらっしゃると。そのように私たちは答えるはずです。なぜならばヨハネの福音書の14章の17節のところでイエス様が父にお願いしてもう一人の助け主を与えます、つまり聖霊なる神様の話をなさったときに、その聖霊なる神様はあなた方と共に住むと言われた。我々クリスチャンのうちに聖霊なる神が住んでいてくださる。つまり神様と特別な関係に入れられたのが我々クリスチャンなわけです。ですからこのヨハネの15章の7節で、あなた方が私にとどまりと言ったときに、この箇所が教えているのは神様と特別な関係にある人々の話、神が心の中に住んでらっしゃる、そのような状態を表しているわけです。だから祈りが聞かれるために、何でも欲しいものが与えられるためには、まず救いに預かっていなきゃいけないというこの条件が書かれています。二つ目に書かれてあることはね、その人は御言葉によって支配されていることが大切だというわけです。どこに書いてあるのか、七節に、私の言葉があなた方にとどまるならと書いてます。私の言葉っていう、この私はイエス様ご自身の話です。主イエス様のお言葉の話です。神の真理の話です。とどまるっていうのは、今見てきたようにまさにその人のうちに神の言葉が住んでいる状態です。またこのとどまるという言葉には、継続して活動するとか活発に働いているという、そういった意味があります。つまりこの2つ目の7節の2つ目で教えられているのは、私の言葉、神の言葉がその人々の中で活発に活動している様子です。言い方を変えれば、その御言葉によってその人たちの生活が支配されたり、その生活が導かれている様子です。ですから主がおっしゃったことは、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと。ただしそのためにはあなたたちが救いに預かっていなきゃいけないし、二つ目に御言葉があなたたちを支配してなきゃいけない。で、御言葉が心を支配しているっていうことを言いましたでしょ。だから祈りは聞かれるんだって。なぜだと思います、皆さん。御言葉が心を支配している場合、その人が求めることは神の御心以外にないからです。悲しいことに、私たちの心がこの世のさまざまなものによって支配されているならば、我々はこの世のいろんなものを求めます。あれが欲しいとか、これが欲しいとかって。でも神の言葉が私たちを支配しているならば、言い方を変えれば神が我々を支配しているなら、我々が求めることは神の御心であり、神の最善を求めるんです。ですからこの7節が私たちに教えているのは、救いに預かっていること、そして神が全てを支配している。その時にその人たちが祈り求めることは、主よ、私たちはこういう願い事があるし、こういう必要があるし、こういう課題があります、でもどうかあなたの御心がなりますように、そのように祈るゆえにその祈りは聞かれるんだと言っているんです。だから私たちが必死になって祈ったらとか、断食して祈ったらとか、徹夜で祈ったらとか、何かそういうことによって神が御心を曲げられたり変えられたりするのかっていうと、そういうことはありえないんです。この方は主権者なるお方です。 この方は何が最善であり、何がご自身の栄光を表すのに最善かをご存知です。我々はこの方によって作られたものに過ぎない。私たちが求めることは、主よ、どうかあなたの御心がなされ、あなたの栄光を表されますように、そのことを願いながら歩むわけです。だから私たちの祈りっていうのは、自分たちの欲しいものを何とか神様くださいとおねだりすることじゃない。私たちの必要を神の前に話した上で、主よ、どうか御心がなりますように、そしてあなたの御心に私が喜んで従っていくように助けてくださいって、そういう信仰者の祈りは必ず聞かれるんです。だからお分かりになったように、何でも欲しいものを求めたらその祈りが聞かれるということは聖書の教えではないということです。この条件に記されているこのような信仰者が求めることは、ただ神の御心がなるように、その祈りは必ず聞かれるんだ。それがこの聖書が教えていることなんです。またこんな誤解もありますでしょ。私の名によって求めなさいって、何でもイエス様の名前によって求めたらそれは与えられるんだって。同じこのヨハネの14章ですけども、14節見てくださいます。14の14、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうってありますよね。私の名によって何かを私に求めるならばって、16章の24節見てくださいます。同じようなことが書かれています。ヨハネの16の24、あなた方今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。そこである人たちはこう考えるわけです。お祈りの最後に主イエスキリストの御名によって祈りますと、このフレーズを入れなければ祈りは聞かれないんだと信じ込んでいる人たちがいるわけです。誰かが祈ってても、ね、祈ってその後イエス様の御名によって祈りますって言わずにアーメンって言ったら、あ、この祈り聞かれない、なぜならイエスの名によって祈るって言わなかったからって。ナンセンスでしょそれって。だってそんなこと聖書は教えてるわけじゃないんです。イエスの名によって祈るっていうのは、そのフレーズを後につけたら、ね、なんか魔法の杖みたいに何でも聞かれるっていう話じゃないんです。名前って言ったらその人を指すわけだし、名前って言った時にその人の御心を指してるわけです。つまりこの箇所がイエス様によって教えられた時に何を言いたかったかっていうと、あなたの祈りが主の御心と一致することです。主ご自身と一致すること、その時にそれが必ず聞かれるというわけです。ですからこうして聖書の中で祈りというのを見てきた時に、私たちに御言葉が教えてくれるのは、信仰者としてこの地上を生きていく時に、我々はもう常に神の前に祈り続けていくことが必要なわけですが、私たちは主の御心をいつも求める人になっていくように、そして示される神の御心に喜んで従う人になるようにと、そのように御言葉が教えるわけです。今私たちが見てきたことをヨハネが非常に分かりやすく記してくれています。ヨハネ第一の手紙の5章の中に14節にこのように記してあるところがあります。いいです、見てくださいね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるという、これこそ神に対する私たちの確信ですって。今我々が学んだことがここに記されてますでしょ皆さん。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、何事、すべての話でしょ。すべてのことがもし神の御心にかなうこと、それを私たちが神の前に願うんだったら、それは必ず聞かれるんだって。でそのことをしっかり覚えて、私は神の前に立たなきゃいけない。繰り返しますけれども、あなたの必要であるとか、あなたの重荷であるとか、すべてのものを我々は神の前に持っていくことができます。でもその時に私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないのは、神の御心が最善なんです。あなたの考えることじゃない。 ひょっとしたらあなたの考えることと御心が一致しているかもしれない。でも神の御心だけが最善なんです。それを求めることです。そして必ず御心が示されることを期待して求めることです。神は私たちの弱さを知ってらっしゃる。必要をご存知です。我々に必要なのはその神を信頼することです。今日のテキストにもう一度戻っていただいて21節ご覧くださいます。この地上にあってどんなふうに我々が生きていくのか、ユダが私たちに教える3つ目のことは何かというと、神を愛することです。21節に神の愛のうちに自分自身を保つと出てきます。神の愛のうちに自分自身を保つって、この愛というのはここでもアガペーの愛が使われています。神の愛の話です。それを保つようにと、このように命令されているんです。神の愛のうちに自分自身を保ちなさいと、こう命じています。ユダが一体何を私たちに命じているのかって、神の愛のうちに、神の愛のその領域のうちに自分自身を保つようにと、つまりその神の愛の領域のうちに自分自身がとどまり続けていくようにと、そのように教えるんです。でも具体的じゃないですよね。どうやって生きていくことなのか、イエス様ご自身がそのことについて教えているので、もう一回申し訳ないですけど、ヨハネの福音書に戻ってみてください。15章です。イエス様がこの15章の、ヨハネの15章の9節のところで次のようにおっしゃっています。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。非常に今私たち見ていることでよく似たことをイエス様ご自身おっしゃってますでしょ。私の愛の中にとどまりなさいって、その愛の領域の中にとどまってなさいと。じゃあこれってどういう意味なのかって、主はその説明をしてくださってます。続きの10節ご覧ください。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。ちゃんと主の説明がありますでしょ。愛のうちにとどまるってどういうことなんですか。愛の領域のうちにとどまるってどういうことなんですか。イエス様おっしゃってます。あなた方が私の戒めを守るなら、それが私の愛のうちにとどまることなんだ。この十節をご覧いただくと、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方っていうのは弟子たちであり人間ですよね、これ。そしてその続き見ていただくと、それは私が私の父の戒めを守ってと書いてます。この私というのは主のことですよね。ですからイエス様ご自身が弟子たちにお話になったこと、そしてイエス様ご自身が実際に歩んでいらっしゃった意味、そのことをここに歴史しているわけです。見ていただくと、あなた方が私の戒めを守るなら、私が私の父の戒めを守って、お分かりになりますでしょ。イエス様がおっしゃっているのは、私を見てごらんなさいと、私は父なる神の戒めを守り続けてきたって、それがあなた方への模範なんだって、あなたたちも同じように私の戒めを守っていきなさいって、それが神の愛の中にとどまることなんだと、このように説明をしてくれています。神の愛のうちに自分自身を保つということはどういうことかって。また神の愛のうちに自分自身を保つためにはどうしたらいいかって。主イエスキリストが神の御心に従われたように、あなたも私も主の御心である御言葉に従うようにと、従い続けるようにと、神が喜ばれることを行い続けていきなさいと そのように言うわけです。それがまさに愛にとどまることだと。ちょっともう一度申し訳ないです、繰り返して前に行ったり後ろに行ったりしてますけれども、ヨハネ第一の手紙の2章に進んでみてください。今私たちが学んでいることに関してヨハネ自身が次のように教えてくれています。ヨハネ第一の手紙2章の5節です。しかし御言葉を守っている者ならその人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かりますと。ここでヨハネは御言葉を守っている者、この守るっていうのは現在形ですから御言葉を守り続けている人、人が御言葉を守り続けているならば、そのことは、その行為は次の2つのことを明らかにするんだというんです。いいです。御言葉を継続して守り続けている、もちろんこれは失敗がないという話ではありません、ね、100% 全てにおいて神の命令に従っているのかというと申し訳ないですが、そんな人はどこにも存在しない。失敗したら神の前に告白しながら歩み続けているわけです。でも少なくとも神の御言葉に従っていきたい、主の御心に従っていきたいと願って歩んでいる人たちの話です。そういう歩みが何を明らかにするかというと、一つはね、その人が救われているということを明らかにするというわけです。しかし御言葉を守っているならそれによってと続きますでしょ。最後、私たちが神のうちにいることが分かります。さっきも我々見てきたように御言葉を守り続けようとしている人たち、その人たちは神のうちにいるんだって。さっきも言いましたよね、神様と特別な関係にあるって。神様によって生まれ変わったゆえにその人にはこのような願いがあるということです。救いに預かった私たちは神の御言葉に従っていきたいという願いを持っている。失望されている人もたくさんいるでしょう。だって頑張っても頑張っても実践できないからって。でもその時に私たちは神の前にその罪を告白しながら歩んでいくわけです。でも救いに預かった者たちの心の中には間違いなく神の御心に御言葉に従っていきたいという思いがあるって。ヨハネが言うようにそういった思いを持って生きている人たち、その人たちは神のうちにいるからだって。そのような歩みをしたいというのはその人が神のうちにいる、つまり救いに預かっていることを証明するというんです。これが一つ目です。二つ目にヨハネが言っているのは神の御言葉に従い続けていこう、御心に従い続けていこうとしている人たちというのはそれによってその人が神を愛していることが証明されるというんです。救われてるだけじゃない、神を愛していることがそのことによって証明されるっていう。御言葉を守っているものならその人のうちには神の愛が全うされていると書いてます。この神の愛っていう言葉なんですけど、これを主語的に解釈するんであればこういう意味があります。神の御言葉に従うことによってその信仰者は神の愛をより深く経験していくということです。おそらく信仰者の皆さんはそういったことを経験なさったと思います。神様の御言葉に従うことによって本当に神が身近に感じられたりとか、本当に主が私と共に歩んでくださっているとか、主は本当に約束を守られるとか、そういったことを強く実感すること、そういうことはあったと思うんです。もしこの神の愛っていうのを主語的に解釈するならばそういう意味をヨハネは言ったことになります。またもしこの神の愛っていうのを目的語的に解釈するならそれは何を言ってるかっていうと神様への愛の話なんです。神様への愛なんです。つまり御言葉を守ることが神への愛を、あなたの神への愛を証明するんだとこう言ってるわけです。御言葉を守ることによって神の愛をより実感していくのか、 それとも御言葉を守ることがその人自身の神に対する愛を証明することになるんだ。おそらくこの箇所でヨハネは目的語的にこの言葉を使っているんでしょう。ここで彼が言いたかったのはおそらく神の御言葉に従うということは彼自身が彼女自身が神を愛していることを証明するということです。で、この神の愛が全うされているってこの全うされているという言葉にちょっと我々は引っかかってしまいますよね。どういう意味なんだろうって。この全うするという言葉は完成するとか完全にするなんて意味があるんです。しかしこれは神に対して完全な愛を示してるんだということを教えてはいないんです。というのは御言葉を守っているならその人は神への愛、完全な神への愛を示しているって言ったときに私たちは神に対する愛が完全でないことを知ってますもんね。どんなに神様のことを愛していると言っても我々の歩みっていうのは神の前に不完全でしょ。神を愛してるって言いながら私たちは神以外のものを愛してしまったりする者たちでしょ。違います。皆さん、私の神に対する愛は 100% 完璧ですなんてそんな人います。そうありたいと願っててもそうでない自分たちに気づいてますでしょ。じゃあ何をヨハネが言いたかったのかって、ヨハネは神に対して完全な愛を示しているんだということを教えているんじゃないんです。今お話したように誰も地上にあって神に対して完全な愛を示すことのできる人はいないからです。ですからここでは神の愛を全うするというのはその自分の神への愛の完全さの度合いを教えているんじゃないんです。何パーセントの愛で神を愛しているのそんな話じゃないんです。ここで言わんとしていることはあなたの愛に神に対する愛には行動が伴っているかどうかを言っているんです。行動が伴っているかどうかです。というのはこのヨハネの手紙の第一の3章をご覧いただきますとね、16節のところから何が記されているかというと愛の実践の話なんです。16節にヨハネ第一の3の16にキリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。神の愛っていうのは行いの伴った愛だったわけでしょ。言葉だけではなかったわけです。イエス・キリストがご自分の命を捨ててくださったその行いによって愛が分かった。この神の愛には実行いが伴ってたわけです。17節、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうって。困っている人がいてその必要を満たすことができるにもかかわらず心を閉ざしているならばどうして愛がとどまっていると言えようかって言います。18節に子供たち、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実を持って愛そうではありませんか。ヨハネが言いたいことはこういうことなんです。もし愛に行いが伴っていないならばその愛っていうのは不完全だって言ってるんです。ということは愛に行いが伴っているならばその愛は完全だって言ってるんです。何パーセントの愛で神を愛してますかの話じゃないんです。行いが伴っているか伴っていないかによって不完全なのか完全なのかを言ったんですよね。なぜかというと私たちが神からいただいたこの愛というのは行動を生み出すものです。信仰というのが生きているように神様が私たちにくださったその愛というのは行動を生み出すんです。死んだ愛をもらったんじゃないんです。生きてる愛をもらったんです。そしてその愛は行動を生み出していくんです。じゃあどんな行動を生み出すのか大変申し訳ないです。もう一回だけです。ヨハネの福音書に戻ってみてください。 14章です。14章の21節のところからご覧くださいます。21節にこうありますよね。私の戒めを保ちそれを守る人は何てあります？私を愛する人です。お聞きになりました？私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛する人です。23節ご覧ください。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は何です？私の言葉を守りますって。24節に私を愛さない人は私の言葉を守りません。ですから神への愛というのはただ感情的に何か神に対して温かい思いがあるとかないとかそんな話じゃないんです。それ以上のことです。神への愛っていうのは神への従順なんです。なぜかというとそれを神がお喜びになるからです。愛していたらその人が喜ぶことをしようとします。神に対する私たちの愛というのはただの言葉ではない、形となって現れてくる。どんなふうに？神が喜ばれることを実践しようとするんです。神がこれを行いなさいと言われたことを我々は神の助けをいただいて実践していこうとするわけです。だから神の愛のうちにとどまるということ、今日我々そのことを見ているわけですけれども、神の愛のうちに自分自身を保つということはその神の愛のうちにとどまり続ける。神様の愛が変わってる、そういうことはありえませんでしょ。神の愛が変わることはない。私たちの神への愛が変わるんです。神が喜ばれることを行っているのかそれともそうでないのかです。その神の愛のうちにとどまり続けるならば神が喜ばれることを継続して行い続けるんです。そのことをユダは教えるわけです。で皆さんね、私たちは歴史からいろんなことを学ばなきゃいけない。例えばイスラエルがなぜ敵に敗北をしたのかです。聖書は感謝のことにそのことを記してくれています。イザヤがその理由を非常に分かりやすく記してくれています。イザヤ書の42章というところなんですけども、実はこの42章の1節から17節のところにイスラエルのこの世に対する使命が特に6節のところに書かれています。いいです。神様はイスラエルをどんなふうに用いようとしたのか、そのことがここに書かれているんですが、6節ご覧いただくとね、イザヤの42の6ですけれども、そこには私は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし国々の光とするって書いてます。イスラエルを国々の光とするって、それが神のご計画だったんです。つまりイスラエルを通してこのイスラエルの神こそが誠の神であるというその真理の光を明らかにしようとした。ところが悲しいことにイスラエルはその務めを果たすことがありませんでした。18節後半見ていくと、そこには耳の聞こえない者たちをなんて、目の見えない者たちをなんて、そんなふうに書かれています。つまり彼らは神の御心を知ってながらそれに従うことがなかったんです。20節にこうありますよね。あなたは多くのことを見ながら心に留めず、耳を開きながら聞こうとしないって。なぜイスラエルが裁かれたのか、おそらくユダが裁かれてバビロンに捕囚で引いていかれたときに、彼らはそのことをこの御言葉を見ながら思ったでしょう。なぜ私たちにこのような悲惨な事態が起こったのか、なぜ私たちが滅んでしまうのか、なぜ私たちが敵に敗北するのか、この箇所を見たときに明らかなんです。それは神に原因があるんじゃない、自分たちにあるんだ。 自分たちの罪が原因だ。どんな罪か。神に従わないという不従順の罪。それがこの悲惨な結果を自分たちにもたらした。この42章の24節ご覧くださいます。イザヤ書です。誰がヤコブを奪い取る者に渡し、イスラエルをかすめ奪う者に渡したのか。それは主ではないかって。なんでこんなことが起こるのかって。主の技だって言うんです。この方に私たちは、見てください。罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかったって。だからだって。私たちが学ぶべきことは皆さん、神はこうやって生きていきなさいと言います。神の御言葉に従って生きていきなさいと言います。それに従うかどうかはあなたの責任です。正しい選択をするならば、それにふさわしい報いがあります。でも正しくない選択をしたら、それにふさわしい報いが伴うんです。このイスラエルの人たちが学んだこと、また同時に私たちが学ぶことは、神に対して不従順であるならば、それにふさわしい報いが自分に訪れるということです。イスラエルが裁かれた理由、それは神の教えに聞き従おうとしなかった。そして今度は逆の例です。神はアブラハムを大いに祝されました。それゆえに息子のイサクを祝福するという約束を与えられました。創世記の中に出てくるんですけれども、主がイサクにこう言ってます。エジプトに下っちゃいけないって、私があなたに示す地に住みなさいって、あなたはこの地に滞在しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福しようって。創世記の26の1から3です。聞いてくださいね。いいです。私は神はあなたと共にいて、イサクと共にいてあなたを祝福すると、このような素晴らしい祝福の約束を与えたんです。なんでこんな約束を与えたのかって、実はその後の5節にその答えが出てくるんです。創世記26の5には、これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからだ。ご覧になりました皆さん。アブラハムという人物が神の声に聞き従い、神の戒めと命令と掟と教えを守ったから、神がおっしゃったんです。イサクにあなたを祝福するって。お分かりでしょう皆さん。神は喜んで私たちに獲物を祝してくださる。でもそれは私たちがどんな選択をするかにかかっているんです。確かにもう我々は十分な祝福をいただいています。こうして健康をいただいて、この日が与えられて、必要なものが与えられてって。その恵みをいただいていることを覚え、恵みをいただいていることを感謝しているんだったら、我々一人一人が考えなきゃいけないのは、私の毎日の生活というのが、この方にふさわしい感謝を表す生き方をしているのかどうかです。あなたに祝福をくださった神が望んでいることを私に従いなさいとおっしゃった。そしてそのようなものへと神は作り変えてくださった。そうやって生きていくのかどうかです。そしてあなたが神の助けをいただきながら従っていくときに、神はこんな私たちを祝してくださる。あなたを祝してくださるって。アブラハムが祝されたのは、イサクが祝されたのは、神の掟に従ったんです。もちろん神の助けをいただきながら。イエス・キリストが群衆と話をしていらっしゃったときに、それを聞いていた一人の女性は思わずこんなことを叫びました。それはイエスを産んだ母に対する称賛でした。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。あなたのような素晴らしい方がお生まれになった、その母は素晴らしいって。その時イエス様はこんなふうにおっしゃっています。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですって。 幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちだって。そういう人を神は喜ばれる。神の愛のうちに自分自身を保ちなさいと言われた。神が喜ばれることを我々は自ら選択してそのように生きていこうとするんです。なぜなら神がそれを喜ばれるからです。そしてそのように私たちが生きていくのは、私たちのようなものを愛してくださった神様を愛しているからです。御言葉が言うのは、あなたの従順さはあなたの神への愛を証明する。どうか御言葉に従う者としてこの一週間歩み続けてください。御言葉に従うこと、それは私たちがこの方を愛しているから、ただなんとなく言われているからではなくて、主を愛するその証として主の命令に従い続けていってください。感謝のことに、その歩みの助けは神ご自身が備えてくださる。その歩みをもって私たちの感謝を地に表しましょう。地なる神様、今日またこうして愛する兄弟姉妹たちと御言葉を共に学ぶ機会を与えられてありがとうございます。どうかあなたがその一人一人に働いてくださって、あなたが示してくださった愛に、あなたを愛する愛を持って、つまりあなたの御言葉に御心に従うというその従順な歩みを持って、私たちが応答していくことができますように、あなたを愛する者として成長できるように、そして私たちが御言葉を実践することによって私たちがますます変えられ成長し、あなたの素晴らしさを明かしできるように、主よ、どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人を祝してください。御言葉に沿って生きることによってあなたの素晴らしさを明かし、あなたに喜ばれるそんな器と変えられていきますように、この愛する皆様をあなたにお祈りして、御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。